はい、それではゲストのご紹介いたします。ウルゲン会社ソフトワークス、村松亮様。それと清水フードチェーン今川店の今川かねさん、かねさん。それと日本ロータリーミニクラブ中村ひろゆき君。
はい、
以上でございます。
はい、それでは会長挨拶お願いします。
はい、今日は何話しようかなと思ったんですけども、一番最初に御嶽さん、あんなすごいのを初めて、見ました。火砕流の時火砕流で流れてきた時はあれも一回見たんですけども、今回の水蒸気爆発であんなすごい被害が出るのかな。で、山小屋の後ろに隠れてご飯食べてた人は逃げるのより先後片付けしたそうです。ロータリアもそうあるべきかなと思いますけども、それで多分命を落としたんだなと。入れば助かったのに、立派といえば立派、やっぱりね、後始末をちゃんとしてから入ろうっていうその心がけが私にはちょっと分かるんですぐ逃げると思いますけども、見ててこれはすごいな、何人だろう、毎日毎日あれだけの自衛隊員と消防隊員とか言ってますけども、どうなるのかな。まだまだ最後まで見ないとされはありません。あれで雨が降らなきゃいいなと、雨が降ったらみんな流されてしまうんじゃないかなと思って心配しております。それと話変わりますけども、この前 IM って参りまして、IM のアシスタントガバナーの篠沢さんが、職業忘れられてる職業っていうのをテーマにして、本来ならばガバナーとか、パストガバナーとかは来ないんだそうですね。アシスタントガバナーの、選別でやる事情なんだそうですけども、呼ばれていきまして、彼が言うには要するにロータリーの原点、3人で始めたとこからのその原点にもう一回立ち返ろうと、そこが、一番の要するに彼が話したいことなんだなと、思いました。私どもも19人でしたか、参加しましたけども、皆さんもいろいろ聞いて、どういうふうに感じるのかなと思いました。ガバナーが言うには、10人いれば10人、100人いれば100人のその捉え方があると、そのような話をしましたけども、篠沢さんに言わせると、ガバナーの話はあまり聞かないようにというのは話でございまして、この次ガバナーの講師訪問、15日で参りますけども、あまり細かい質問はしないようにというようなことでございましたので、とりあえずお伝えしておきます。それと、職業講師、委員長の小池さん、後で話してもらいますけども、各クラブ皆さんの発表それぞれやっぱり違うんですけども、私が受け取ったのは、根本はみんな一緒かなと。で、ニュアンスが違うのと、話し方が違うのかな。そんなふうに感じました。で、小池さんは、何番目かな、 8番目でしたかね。大変立派な、発表をしていただきました。それと、あと何言おうと思ったんだかな。私のことだからね、原稿も持ってこないから。ちょっと言いたいことがここまで出てくるんだけど、その先がなかなか出てこないんで、本来、ちょっとそれと前後にすみません、一つ間違えました。町のお客様、大変申し訳ございません。Eロータリークラブの中村ひろゆき様、どうも申し訳ございません。こんな会場ですんで、まあ聞き流してやってください。それと、 ゲストとして、村松君と今川君、はい、今日はどうもありがとうございました。ロダイとはどんなもんかっていうのをちょっと見ていっていただければありがたいなと思います。次言おうと思ったのを、ど忘れしました。そのうち思い出したらまた話します。今日はこの辺で終わります。じゃあよろしくどうぞお願いします。
じゃあ引き続き管理報告、決の管理、
はい、こんにちは。今日は第4回の、理事会がございました。12名中11名あ12名中10名っていう、の理事会でございました。議題として、新入会員推薦について、一応推薦が、1人上がっております。細野千代木さん、柴田市新富町の、方で株式会社大地という会社でございます。後で推薦の依頼は皆様にファックス流しますのでよろしくお願いいたします。あと、11月15日ガバナー公式訪問について、これは来週正式にまたこの場でどうするかということでお伝えしますのでよろしくお願いいたします。あとメイキャップ申請が、8月31日、社会奉仕委員会から、9月の12日、親睦国際奉仕委員会、9月の28日社会奉仕委員会、これを、3点、メイキャップ申請がありましたのでみんな承認されております。あと10月の、29日夜間例会の、やつも承認されましたのでお伝えいたします。あと去年からですね、吉田年度から引き継ぎがありました、相馬ロータリーとの、交流の件ということでございます。それ議題に挙げさせてもらったのですが、これ短期間で決めることがちょっとできないので、また来月再来月ぐらいになると思うんですが、はっきり今年中にははっきりさせようということで議題に挙げさせておいてもらいました。あと報告事項とございまして、広島豪雨災害義援金、1人1000円かける50名一応5万円、これニコニコボックスから送金させていただきましたのでお願いいたします。あとロータリークラブ入会までの基本フォロー、クラブ奉仕委員会からひな形作っていただきまして、来週なりますかね、皆様のメールボックスに入れておきますので、ぜひご覧いただいてしっかり覚えておいてください。あと今月の12月の12日、ロータリーデー、おじやでロータリーデーっていうのがあるんですが、これも再三ありますよ、参加しませんかって言っていたんですけど、誰も参加していただけず、その結果中央ロータリーから5名出してくれと、で広告本当のそこの山越坂に行って、その現場になんとか会社っていうその広告を出すのに5000円くださいということが文章来たんですけども、私がペッツ2月にペッツに行った時のロータリーで今年から始めますという話を聞いて、ああロータリーですごいいいなと思って聞いてきたんですが、その2月に聞いてきた時に家族みんな連れて1日遊んでくださいという感じで言われてたのに、今回来たのが、強制っていうのもあるんですけど、参加登録 会員が3000円ください、家族が2000円ください、それでロータリーデイっていうのは何するんですかって言ったら、稲刈りだとか、草取りだとか、アルパカのなんか飼育のどの子のと、そういうのでロータリーデイっていうのは皆さん楽しんで、一日楽しんでいただけるのがロータリーデイだと思いましたので、それはお金を取ってまでロータリーデイっていうのは多分ないと思うんで、これ私の方で皆さん誰も参加しなかったので、私の方で勝手に参加しませんというふうにガバナーに事務局の清野さんに頼んでメール送っていただきました。そしたら先月 IM でガバナー補佐から星野君なんで来ないんだというお叱りの返事がございまして、そのように今言った通りにガバナー補佐に言いまして、中央ロータリーはどこのクラブが行くか分かりませんけどうちは行きませんというふうに趣旨が全然見えてこないんで、違いますので行きませんということはお断りをいたしましたのでご報告いたします。はい、それでは例会報告でございます。10月1日より、ロータリーレート変更のお知らせ、1ドル106円、現行1ドル102円、RI 第2560地区、山崎年度、2013年2014年度の、地区資金収支決算報告書の案が届いておりました。あとロータリー米山小学会より10月の米山月間資料のご案内ということでございます。あと例会変更でございます。柴田城南ロータリー10月30日木曜日規定休会以上です。あと付け加えますが、今日から衣替えということで、先ほど私はSAA からこっぴどく怒られました。それを付け加えてネクタイ着用ということで、いつまでも夏服着てんなと言われたので、皆さんもお気をつけてください。以上です。
まだ暑いんで着くよ。誤解もないようにね、夏服はケットですよ、ジャケット着用とネクタイですよということをお伝えしたんです。決して怒ってみません。引き続きまして、インターフォースということで、社会委員会、金属金所から。
こんにちは。8月31日とですね、9月28日の社会福祉委員会のゴミ生徒ですか、それ20人以上を毎回出てきていただきましたので、今日はお礼の意味を込めましてですね、作業着じゃなくてスーツで来ました。一応感じたことですけども、意外とゴミって折ってないんだなっていうのを感じましてですね、今月はゴミ拾いやめましたんで、カーブミラーの清掃でもしようかなっていうようなことでまた一つ考えてましたんで、ぜひ10月もまた次週ぐらいにはご案内作れると思いますんで、多数の参加一つよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございました。
はい、すいません、ちょっと時間まで3分ぐらいなんで、少しご報告というかご案内をさせていただきたいと思います。ちょっとポストのところに入れさせていただいたんですけども、後ほど見ていただきたいなと思うんですけども、実は6月に一般社団法人クラウドライフジャパンということで、私代表理事で立ち上げたんですけども、新潟市の委託事業で男性の育児休業取得促進事業ということを入札で落札をしまして、今新潟市でこういった、シンポジウム、今回ダイヤモンド愉快という、芸能人 ちょっとミュージシャンですね、ミュージシャンの方が来ていただきまして無料で、お話を聞けるということなんですが、これの趣旨はですね、実は今の今回も内閣改造で安倍さんが女性をもっともっと活躍してもらおうというようなことを言いましたよね。2020年までに管理職割合を 30% まで女性割合を引き上げるという方針を国として方向転換しました。実は非常にそういう労働環境において言えば日本の働き方に関しては非常にこう岐路に立っていると、非常に新しい行いがスタートしたということを理解していただきたいんですけども、それに伴って国からこういった今回の促進事業も国からそういった補助金がどんどん実は地方行政にばらまかれていまして、来週も宮野さんも先ほど言ってましたけど10月の7日だったかなに障害学習センターでそういった子育て会議とか内閣府のいろんな委員会に出てた教授が喋ってそういった働き方とかっていう部分でもシンポジウムが行われるということで、非常に各行政でも盛り上がっています。それでそういったものをこの社団法人でいろんな企業であったりいろんな市民の方々であったりいろんな形で普及啓蒙をしていこうというような活動なんですけども、安倍さんがなぜそんなに変わっちゃったのっていう感じなんですけど、実は根本にあるのが安倍さんっていうのはちょっと聞いた話なんですけど、もともとは男尊女卑派なんですよね。あんまり大きい声で言えないと思うんですけど、女性なんて、ね、そんな使わなくてもいいっていう考え方を持った方でしたけども、なんでコロッとこんなに変わったかっていうと、あるサミットの時に、他の大統領、まあ、フランスとかあっちの欧米のところは女性活躍が非常に進んでるんですけども、なぜ安倍さんの国は女性をもっと使わないの、使うと GDP って 5% 以上上がるんじゃないのって言われた瞬間、安倍さんっていうのは経済学者系ですから、そういった数値 GDP とかの話には非常にこうストレートに入ってきまして、じゃあだから女性を使おうという話で、じゃあどうすればいいのって具体的なのは、まあ他の人たちが考えてると思うんですけども、大きく日本の社会がこれから変わっていこうというような活動が行われます。まあそういった意味でも、自社の労働環境を変えていったり、女性をもっともっと活用していきたいという部分で考えられている企業様であったり、また女性をね活躍するためにはなぜ男性の育児休業等々が今叫ばれているのかとか、イクメンとかっていろんな部分がありますけども、そういったものの、まあ、一つの勉強ということでね、これから捉える方でもいいと思いますし、ますますいい職場、働きやすい職場を作りたいということがあれば、ぜひこちらにも参加申し込み書等もありますので、ご興味があれば参加していただきたいなと思いますし、また柴田市でもいろいろな活動で私も参加していきたいなと思っておりますので、今後社団法人の詳しい活動に関しては後ほどプログラム委員長にもお願いしておりましたけども、会員宅話のところで実際になぜこういったものがこの国には必要なのかという部分も含めてお話をさせていただきたいなというふうに思います。すいません、ご案内ですけどもどうぞよろしくお願いします。
こんにちは。出席委員会より出席の報告をさせていただきます。10月1日参院数50名、当日出席者41名、当日欠席者9名、免却1名、修正出席率 83% 以上です。
はい、じゃあ行くボックスの方
本日のクイックボックスを出させていただきます。高田さん、本日一番お二人でもチンチン出てました。高田です。高田さん、高田さん、大学院修当店の社員、こちら高田さんのお世話になりました。ありがとうございました。高田です。小柳さん、昨日ツイートされてしまいました。幸い、怪我はありません。駆けつけてくれた相手方の県内の方が、テレパークさん、水戸から対応に感謝です。 聞かせていただきました。ヤギ明星、先日は素晴らしい中央ロータリークラブの10周年記念誌をいただきありがとうございます。時折眺めては楽しんでいます。馬場さん、水島さん、両家会の方々、中央ロータリーの皆さんに感謝の意を込めて企画です。原健一君、SAA より今月もよろしくお願いします。チャンクです。宇沢加藤君、今月のボックス、ボックチです。本間報道君、今月のボックス、サックチです。以上となります。
はい、これで理解の動画を終わりたいと思います。引き続きクラブ協議会ということで、都市の会の方に、いたしたいと思います。
はい、それではクラブ協議会ということで始めさせていただきたいと思います。まず最初ですね、前回IM がありました。そこに初めて参加させて、していただきました、須藤彩子君、感想を1分ぐらいでいいんで一言、どんな感想だったかお願いしたいですが、よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。
こんにちは。
今急に星野さんに言われたので、まあまあ急に言われても、前から言われてもなかなか自分の考えはここに立つと上がってしまって、よく話はできませんけども、IM って言われてて、どんなことをするのかな、どういうことをしてこう皆さん集まってきてどんな勉強するのかなと思いながら行ってみたんですけども、たまたま今回は職業方針会の話会なもんですから、そこで私も一緒に連れてっていただいたんですけども、まず皆さん大勢来てらして、もう自分たちのロータリーをどんな風にしたらいいかってことをすごく考えてらっしゃる方が多くて、で、まあ、職業方針委員会はなかなかさっきも話してましたけども、自分たちの考えっていうものがもう全体的に、まとまってない、まとまってないって言うと悪いのかな、それこそ100人100用で考えがまとまらないというのをすごく私もそれが最初から不思議だなと思って、奉仕っていうのでどういうふうに奉仕するのかなっていうことを思ってたんですけども、まあ本当は今年1年何もしなくて済むのかなって、ちょっとそんなことを思いながらそこに属していたもんですから、そんな甘い考えではいけないんだなっていうことをつくづく皆さんが一生懸命やってることをお話聞かせていただきまして、なお身に染みて帰ってきました。それでまた、自分ももっと身を引き締めて、皆さんがあれだけ一生懸命やってるので自分ももっとしっかり勉強しながら皆さんに教えていただきながらまた頑張っていかなきゃいけないかなと思って帰ってきました。すいません、こんなことで申し訳ありません。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。皆さんも忘れております、初心に戻りということでございますので、それではですね、ヘッパーの職業講師で喋っていただきました小池君よりお願いいたします。
皆さんこんにちは。IM の報告ということで、まあ、本当に私も9月の23日の IM、まあ、それが本当に無事終わって、まあ、私のお勤めもそれで終わったのかなというふうに思っておったんですけど、まあ、須藤さん同様今日ここに来ましたら、まあ、その報告せよということだと思いますので、まあ、少し報告させてもらいたいと思います。まあ、冒頭小山会長もお話しいただいたので、もう私の方から話する内容も全てお話しいただいたので報告する内容ではないんですけども、まあ、今回は職業方針 の活性化案、忘れられた部門というふうなタイトルで、何か報告をしなさいということでした。で、今回あの Q クラブ参加だったんですけども、それぞれ皆さん各クラブの具体的なやはりこうやってる活動内容 を具体的にこう説明されていたなというふうに思ってます。まあ、職業に関する簡易宅話をしていただいたり、専門的な職業のお話をしていただいたりとか、インターンシップをやったりとかですね、まあ、なんか職業方針についてのアンケートを取ってどうだこうだなというふうな、まあ、いろんなそんな具体的な話がありましたが、まあ、正直私も本当にあのこれを突きつけられた時には本当に何もわからない状況でありましたし、まだ発表するまでもなかなかこう掴みきれない部分があったので、本当にまあ発表としてはなんか総論だけで終わってしまったのかなというふうな感じでもありました。まあ、ただ内容はですね、まあ、すみません、今日急に言われたもんですからちょっと原稿もないのでかいつまんだ内容になるんですけども、まあ、職業奉仕とはということで、それこそ前回の例会にも小泉さんの方からお話しいただきましたけれども、本当に皆さん職業奉仕とはというところで、じゃあ皆さんどのように回答できるでしょうかというところになると思うんです。まあ、正直私もわからないというふうな話にはなりますし、まあ、ただあのものの本によりますと、職業奉仕というのはロータリー活動の一番の根幹幹であるというふうにも表記されています。その幹である活動なのに非常にその分からない、理解しにくい部分が多くあるのかなと。まあ、それも、まあ、前回お話ありましたけども、まあ、いろんな結局考え方捉え方があるということで、まあ、なんでしょう、シェルドン派とか転職派とか倫理派とか、それぞれ、まあ、いろんな考え方があるということで、まあ、そのこと自体が非常にこの職業奉仕ということを非常にこう理解しにくくしてるんじゃないかなというふうに思っております。で、まあ、ただ言われてるのは、まあ、ロータリアンというのは、まあ、職業人であるというふうに言われてます。まあ、その職業人としてやはりその、まあ、一つの行動する心構え、一つの、まあ、指針として、まあ、4つのテストが掲げられているということもあります。まあ、その4つのテストをしっかり、まあ、理解して、行動することが、まあ、職業奉仕の活性化なんじゃないかなというところで発表させていただきました。まあ、なので、うちのクラブとしてもやはりじゃあ、その4つのテストをしっかり学ぶ機会ということで、じゃあどうしたらいいんだろうかなというところは、まあ、ちょっとこう考えているところでもありますが、まあ、ただ、この度あの20周年、記念、の時に、発刊されました記念誌にですね、馬場さんの方に非常にその詳しくその4つのテストを解説した内容を書いてもらっております。ぜひとも皆さん そちらをまた一読いただいて、4つのテストをまた皆さんとともに、どうでしょうか、毎月昇華しながらしっかりとこう学んでいくことが、まあ、職業奉仕の活性化になるのかなというふうに考えているところでもあります。ということで、本当の総論という形になってしまったんですが、まあ、これから具体的な行動に果たせて移せるかどうかというところが心配ではありますが、まあ、そんなことで、まあ、会の意見というよりかちょっとこう私の考えを述べさせてもらってきました。非常にその大雑把な話は私だけで、皆さん具体的な話が出てて非常に壇上に上がりながらちょっとしまったなと思いながらの発表ではありましたが、まあ、一応そのことで、皆さんに背中を押していただいてやっと終えることができまして、今ホッとしているところではあります。またこれからも頑張っていきたいと思います。以上です。
はい、ありがとうございました。突然あの振るのが今年の感じでございますので、よろしくお願いいたします。それではあの先日あのライナー研修いただきましたその報告会ということで、今川さんじゃなくて水島さんですか。はい、お願いいたします。
こんにちは。先週の土日、27、28と、ライラ研修ということで、カモの、会場がですね、カモの、新潟系大学というところで、ありました。でトーククラブからは、今川会員の息子さん、和也君と、うちの社員であります、村松君と2名、参加していただきまして、テーマが街づくり、人づくり、自分づくりということで、勉強ということだったんですけども、2日間とも全く研修生と、ロータリアは別行動でして、我々は作り酒屋ですとか切りダンス工場ですとか、そういったところ の, 見学でして、研修生の皆さんは、2日間ともずっと勉強というか、テーマに沿った、勉強会ということでした。で参加がですね、研修生が70名、ロータリアンが75名ということで145名ですか、結構大勢集まったんですけども、2日目、朝研修生5時ぐらいに、5時でしたっけ、起床5時に起きて護摩堂山登山ということで、登ったらしいんですけども、私も最近年とともに早起きなもんですから一緒に登ろうかなと思ったんですけど、ロータリアは登らないでくださいと、万が一のことがあるといけないのでということで止められました。そういうことで、時間前なんで早速研修生の2人に発表していただきたいと思います。じゃあちょっと紹介しますんで2人に、ね。向こうから今川会の息子さんで、清水フード今川店の店員さんでいいんでしょう、ね、今川、和也君です。あと当社ソフトワークス、社員の、村松亮君です。じゃあ、1人 7,8 人ぐらいだと思いますけど、どちらからでも。
有限会社ソフトワークスの村松と申します。先日は、第14回大学研修という貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。私実は、一昨年の、糸魚川のライラ研修に参加させていただいてまして、今回2回目だったんですけれども、2回目だったので、行けば楽しいというのは分かってたので、非常に楽しみにして参加させていただいたんですけれども、やっぱり行って帰ってくるとすごく楽しい時間を過ごさせていただいたので本当に感謝しております。で、今回その一昨年のですね、その糸魚川参加させていただいた後に、同じようにこの場で報告させていただいたんですけれども、その時はちょっと時間たっぷりあるよということで原稿書いて持ってきたんですけれども、ちょっとかなり緊張してしまって、字を読むのにいっぱいいっぱいで何回もこう噛んでしまってですね、なかなか聞き取りづらかったんじゃないかなと思いましたんで、今日ちょっと原稿書かずにちょっとメモだけちらちらと見させていただきますけれども、もしかするとちょっと時間が余っちゃうのかもしれないですけども、ちょっとの間お付き合いください。今回研修の、メインのテーマで先ほどありましたけれども、街づくり、人づくり、自分づくりということで参加させていただきました。で、一昨年の糸魚川の時にはですね、それぞれ毎回違うんでしょうけれども、グループ発表というのはなくてですね、一昨年の糸魚川はそんなにこうグループでまとまって活動するなんかこう学習するっていうような機会があまりなかったんですけれども、今回スケジュール見させていただいたら、 結構みっちりと、グループで、まとまって行動して、協議して、最後に発表という形になってましたので、まあ、どうしてもその一昨年のと比べてしまって、経験はしてるけど発表っていうのはしてないんで発表どうしようかなっていうのがすごく気になってまして、で発表のテーマが何なのかっていうのがまあすごく気になってたんですけども、最初に聞いてたのはその街づくり、人づくり、自分づくりっていう、まあ発表のテーマというよりは、まあ今回の研修のキーワードというかそういったところだったので、はっきりとしたものは見えてなかったんですけれども、ちょっと街づくりという言葉があったので、まあおそらくこう鴨の町をこうどういうふうにしていったらいいかっていう話になるんじゃないかなと、まあ自分なりにちょっとまあ決まりをつけて、研修参加させていただいたんですけれども、まず、1日目最初ですね、今週の新潟経営大学の、中島淳教授の、まあ、今回メインで講師、していただいたんですけれども、最初の、講義がありまして、その中で、まあ、今の社会が、コミュニケーション不足であるというようなお話ありました、まあ、その中でも主に言葉が出ない、会話ができないという話がありまして、まあ、私もなかなか喋るのは苦手なんですけれども、例えば、ある飲食店さんで、ちょっと困ったお客さんがいれば店員さんが、声をかけてあげればいいものを、張り紙一つで済ませてしまうですとか、まあ、日常のちょっとした路面でちょっと一言声をかければいいのに、なかなかその一言が出ないっていうようなお話がありまして、まあ、自分もそういうふうに、思うというところもありましたし、自分も同じだなっていうふうに、自分に言われているような感じもありましたので、すごく、まあ、自分なりに思うところがある内容でした。その部分が、まあ、テーマでいう、人づくりですとかそういったところにつながるのかなと思いました。で、その後、一旦ちょっとその場でグループを離れまして、街中ゼミということで、商店街のいろんな、お店に、何人かで分かれて、そのお店でどういったことをやってるのかというところを見させていただきました。私は、その商店街の町の電気屋さんに伺いまして、そこで電気メーカーの方がいらしてまして、太陽光発電の、まあ、現状というか今後の現状と、まあ、今後の傾向とそういったようなお話をお聞きしてきました。これはまあ希望を出してそこに行きたいというふうに希望してその通りに行けた人もいますし、全然関係ないところに行ったっていう方もいるんですけれども、私はその太陽光発電の話は聞きたいなと思ってまして、ちょうど今家を建て替えてまして、で、まあ、太陽光発電そのソーラーパネルを載せるっていうのは、まあ、話としても決まってはいるんですけど、実際やっぱり、あんまり選択肢がなかったんで詳しい話っていうのはなかなか聞けなかったっていうのもありまして、その辺はちょっと、まあ、今後ぜひ聞いておきたいなというのがありまして、話聞いてきました。でただ、その今回のテーマで、おそらく街づくりっていうような形で発表のテーマになるだろうっていうふうに思ってましたんで、正直その街中ゼミで聞いた話っていうのは特にカモじゃなくてもいいし商店街じゃなくてもいいし、大手の電気店に行って、家電屋さんに行って店員さんからももしかしたら聞ける話だったかもしれないっ ていうところがちょっとまあ思ったところなんですけど、まあ、それはあのよく後で聞いてみたら、もともとその町中ゼミっていうのがライラ研修のためにあったものではなくて、まあ、日頃というかどういうサイクルなのか分からないんですけども、町中ゼミっていうのがやってて、そこに、まあ、今回そのライラで参加させていただくっていうような形になったっていうことだったんで、ロータリーの方でもそのちょっと趣旨と違うんじゃないかって心配されてた方がいらっしゃったみたいなんですけれども、ただまあその中でもやっぱりこうなかなか今商店街でお店に入ってっていう機会がなかなかないので、実際こう入ってみると、その後に来たお客さんとお店の方がすごく仲良さそうに喋ってらっしゃり、私たちも伺ってその、話を聞いてる間に、そのお店のおばちゃんが、まずコーヒーを出してくれて、お菓子を出してくれて、でコーヒーがなくなったらまた次お茶を出してくれてっていうような、まあ、すごく、人の温かさっていうか、そういったところを、非常に感じました。でそのまま町中ゼミ終わりまして、1日目は、鴨山公園をちょっとまあ時間まで、散策して、宿に戻ってという形でしたけれども、まあ、2日目の朝、先ほどもお話ありましたけれども、5時起床で、ごま堂山登山ということで朝早いっていうのを言われてましたので、まあ、そんなに夜遅くまで起きてはられないなと思ってはいましたけれども、やっぱりなかなか、まあ、私は比較的こう年代上の方でしたけれども、そのぐらいの年代集まると、まあ、当然真面目なこう次の日の発表をどうするっていう話をしてたところもありますし、まあ、全然関係ない話をしてたところもありますけども、なかなか思うようにというか、まあ、すごく楽しい時間ではあったんですけれども、夜中まで、楽しくワイワイさせてもらってました。で2日目の駒戸山は、まあ思ったよりすごく何て言うんでか、登りがいのあるというか、まあ私普段運動不足なんでそんな上から言えるものではないんですけれども、すごく、疲れたんですけども本当に気持ちよかったんです。でその後新潟系大学の方に戻りまして、グループ発表の競技を、してその後発表という流れでしたけれども、私のグループは、まあ、主にその鴨の魅力として、まあ、小京都と言われるその町並みと、あと桐ダンスの伝統ですね、そこにちょっと焦点を当てて、そこをもっとこう PR して、人を呼び込んだらいいんじゃないかっていうような形で、まあ大まかなんですけれども、そういった話させていただきましたけれども、やっぱりそれぞれのグループでいろんな着眼点もそれぞれ違いますし、演出方法も本当にそれぞれで、聞いててすごく他のグループのを聞いててもすごく楽しかったです。その中でも一通りの発表終わった後にガバナからも、その話があったんですけれども、そのグループの中で一つ着眼点が飛び抜けてというか全く違うところに目をつけていたところがありまして、他のグループはやっぱりこう人を呼び込んで賑やかな街にするっていうような方向で 提案していたんですけれども、あの一つだけ、そうじゃなくて、あの定年して、定年した方をあのカモに呼んで住んでもらって、で、まあ、あの若い人が、あの学校出て都会に出ていくっていうのがあるんであれば、あの仕事終わって、年配の方があの集まってくる街っていうような形があってもいいんじゃないかっていう、そういうなあの提案がありました。すごくあの私も聞いてて、あの鴨の街にすごく合ってるのかなっていうようなあの印象がありまして、あの非常にその、まあ、着眼点というかあの勉強になりました。すみません、ちょっと失礼します。はい、あ、すみません、はい、はい、で、まあ、ちょっと、まあ、どういったことをあの研修どういったあのことをしてきたかっていうところだけ、まあ、ちょっとあの話させていただきましたけれども、あの最後にこんなことがありまして、同じグループ のメンバーから、まあ、最後解散っていう時に、あの帰りどのくらい時間かかるんですかっていうふうに聞かれた時に、あのつい昨日のことなんですけれども、なかなか思い出せなくって、あの10秒ぐらいずっと考えてたり、昨日来る時どのくらい時間かかったんだっけなと思ってずっと考えて、1時間ちょっとぐらいだったんですけども、それが出てくるまでにすごくあの時間がかかって、まあ、それ後々、まあ、なんでかなって人思ったら、まあ、そんだけその2日間あのすごい濃い時間あの過ごさせてもらったんだなと思いまして、あの本当に、これまたあの、まあ、自分なり会社なり、地域なりになんかこう還元できたらいいなと思ってます。あの、長くなりましたけれども本当にありがとうございました。
こんにちは。清水フード今川店の今川和也と申します。よろしくお願いします。私は今回このような貴重な経験をさせていただきありがとうございました。今の村松さんがおっしゃられたように、今回はグループで発表をするということだったのですけども、今回私たちのグループは鴨のいいところ、悪いところ、そしてこれからの良くするための課題という3段階に分けて発表させていただきました。そのいいところというところは、鴨の街並みに商店街の中に神社が突然あったり、鴨川が流れていたりと、自然豊かですぐに自然と接することができるようなところが、私はのんびり落ち着ける街だと思っていいところだと思いました。そのようなことなど、課題と悪いところとしては、やはり鴨だけには限らないと思うんですけど、アクセスが悪いっていう声など、あと若い人が楽しめるようなものがないなど、そういうこととかが出ました。で、最後に私たちがまとめたこととしては、私たちのグループがまとめたこととしては、近くに経営大学という大学があるので、そこの大学と連携を取り、若い人がもっと来たりしたくなるような企画やものなどの連携を図るということでした。それでやはりみんな同じような PR が足りないなど、そういうことが多かったんですよ。やはりさっき村松さんもおっしゃられたように、一班だけスローライフということで、定年後のに住みたくなるような街を目指すということがあり、やはりそれは評価が高くて、 自分じゃ考えが及ばないことでもやっぱり他の研修生の方たちはやっぱりとても考えが大人でやっぱり見習わせてもらおうと思いました。で今回最年少ということでの参加ということだったんですけども、今回皆さん年が上の10校ぐらい上の方とかも結構いらっしゃって、その方たちとも非常に年齢関係なく仲良くしてもらい、楽しい研修だったと思います。今回はこのような貴重な経験を貴重な機会をいただき誠にありがとうございました。ちょっと短いですけどもここで終わりとさせてもらいたいと思います。お願いします。ありがとうございました。
すみません、村松はこの辺話好きだと思わなかったんでこれでライラの報告会を終わらせていただきます。ありがとうございました。
ちょっとお待ちしましたが、それで検証をお願いします。お待ちください。
またマイクより見てます。
すみません。それでは停止いたします。